お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
通訳翻訳の世界、小説の翻訳から会議通訳、舞台でのライブ通訳など、さまざまな分野専門があります。組織に所属している人もいれば、フリーランスで個人で活動する人も多くいます。そんな日本語と英語の通訳翻訳者が世界から集まる会合、第34回英日日英翻訳国際会議 IJET34 が9月5日と6日にメルボルンで行われます。今日はこの IJET34 の実行委員の一人、メルボルンの通訳翻訳者エミリー・モリナロさんにお話を聞きます。日英に堪能なエミリーさん、生まれと育ちは横浜、英語は苦手だったそうです。
母親が群馬出身で、父親がメルボルン出身で、で、まあ、ハーフとして横浜市で、まあ、小さな町で育っていて、で、大学卒業まではずっと日本にいました。なので、小中高大はずっと日本でした。中高も女子校行ってて、アイドルを追っかけて、で、お笑いに没頭するっていう、で、みんなで誰が一番面白いかを競って生活するみたいな。日本語がもうずっとでしたね。なんか英語はそれこそ、まあ父親は英語でずっと喋ってくるんですけど、私はなんか、こう見た目が周りと違ったし、髪の毛もくるくるだすぎるし、外人っぽい見た目だったので、それがちょっと恥ずかしくて、なるべく人前ではこう英語を喋りたくなくて、で、それもあってずっと日本語で、日本語が強い感じで育ってきて、で、中学とか高校の時も英語の試験とかも全然点数取れない感じでしたね。
エミリーさんは日本の大学を休学して2年間メルボルンに行きます。
まあ、英語がずっと喋れないっていうのは本当にずっとコンプレックスを持って、実はずっと生きてきて、で、父親ともやっぱりこう、英語でつながれないから、心がちゃんと通ってないなっていうのも、ずっと思いながら育ってきてて、で、日本の中だけでの自分しか知らなかったから、で、ずっとこう、メルボルンにも、夏休みとかに、いとこのとこ遊びに行ったりとかしたことあって、ずっとこう、海外に住むっていう憧れはずっと持っていて、で、海外に、メルボルンに住んでみたら、自分が絶対変わるなっていうのはずっと、なんか心の中でずっと分かってたんですけど、でもそれをこうやる自信がずっとなくて、で、大学の4年目の時にみんな就活始めるんですけど、それでここで就活して就職しちゃったらもう終わりだなと思って、このままもう全部こう流れに乗って日本の社会の生き方でやり続けたらずっと後悔するなっていうのがずっとあって、でも大学4年のもう就活するかしないかの時に、はい、海外住んでみようって決めましたね。こう英語がどんどん喋れるようになって、英語で世界を見るようになったり、自分のことを理解したり、やっぱみんなすごい新鮮だから、それでこうコミュニケーションを取ることによって自分の新しい側面とかも見えてくるんですよね。で、自分のこうアイデンティティがどんどんこうやって変わって、ゆっくりと変わっていく中で、こう英語が喋れるようになるっていうのはすごく自信にもつながるし、なんか自分探しがやっと始まったみたいな。
メルボルンに来て最初の半年間はイタリア系の父親の親戚宅に滞在しました。しかし食卓での会話は半分ほどしかわからなかったそうです。英語学習におけるブレイクスルーをエミリーさんに聞きました。
1、2ヶ月ぐらいしか経ってない時に、まあ、仕事をしなきゃいけないってなって、で、履歴書をいろんなとこに配りに行ったんですよね。なんか日本食のレストランとか、もう本当、もういろんなとこに持ってって、セブンイレブンとかにも持ってって、で、そこで、雇ってくれたのがベースレンジっていう、メルボルンにある、アパレルのお店で、ベースレンジで働く前は、東京でメゾンキツネでずっとアパレルの、接客をやってたので、接客はまあ日本語では全然できるっていう状態で、で、じゃあ英語で接客だねってなった時に、お店で働くってなると、いろいろなんかレジの通し方とかいろいろ教えてもらうんですけど、研修の内容がわからないくて、で、研修の内容を全部録音してさせてもらう許可を得て、で、普通に口頭で話してるんですけど、全部録音させてもらって一日中。 で、この服がどんな、素材でこういう工場で作られててとか、これの SKU の番号がこれだからこれを打ち込んで、で、これ在庫出してっていう、それ全部やり方を英語で教えてもらってるやつを録音して家に帰って、それを聞きながら全部タイピングしてスクリプトを作って、で、聞いてて分かんない部分は、親戚に聞いてもらって、この単語何って言って。で、英語のスクリプトを作るんですよ。一日中、一日分のやつを。だからもう何ページも何ページのやつを、とりあえず打ち込んで、で、読める状態にして、で、それで録音したのを再生して、シャドーイングをする。で、シャドーイングをすると、オージーの人が喋ってる発音のものが耳に入るじゃないですか。で、スクリプトがあるから、それを、使って何回も何回も同じところを聞いた音が声で出せるようになるまで何回も何回も練習するんですよね。で、それで研修の内容もちゃんと覚えて、で、英語もそれ3ヶ月ぐらいやったらかなり伸びて、今は英語聞いててまあ9、8、8割9割ぐらいはわかるかなっていう感じなんですけど、それでかなり伸びました。
英語で自分の世界が広がったエミリーさん。しかし休学期間が終わり、日本に戻って卒業します。そしてまたメルボルンで生活するために、モナッシュ大学で翻訳学、通訳学の修士号を取得したいと親を説得しました。
本当は、メルボルンに彼氏がいたから、一緒に 住みたかったっていうだけなんですけど、それでまあ、それで親がまあ、じゃあいいよっていう、すんなり了承して、で、また一人で戻って、で、勉強を始めたらなんかもう、合ってたっていう感じですかね。で、まあ、英語が読めるようになると、アクセスできる情報量がかなり広がるじゃないですか。それでなんかもういろん、すごい世界、広い世界がアンロックされたみたいな感じで、どんどんどんどんのめり込んでって、で、でも通訳の方が私はちょっと得意な感じがするんですけど、なんか通訳の方がやっぱすごい、もう気性に合ってる感じで、練習始めたらちょっと止まらないみたいな感じで、どんどんどんどんのめり込んでった感じがあります。
エミリーさんは大学院在学中の2022年から通訳翻訳の仕事をフルタイムで始めました。最近では国際映画祭やライターズフェスティバルでのトークイベントでライブ通訳を担当する機会も増え、メルボルンだけではなく、今年はシドニーでも作家の川上美恵子さんのトークショーでライブ通訳を担当しました。エミリーさんが思う自身の強みを聞きました。
翻訳者とか通訳って、言語の壁をなくすための存在なので、常に、こう、黒子みたいな存在でいるべきだと。見えないように、なるべく隠れて、私たちが目立たないように仕事をすると。で、っていうのもなんか、そういう理論とかも今まで結構出てきていて、そういうべきであるみたいな。で、その中で、ああいう、川上美恵子さんと、ミケイラさん、司会の方と、私が、ステージ上に立って、で、ステージ上に立っちゃうともう見られるしかないじゃないですか。見られないように隠れることできないですよね。で、そうなった時に、やっぱりこの会話の中で自分も会話に参加しているっていう立場をとって、美恵子さんが話された内容を自分もこう、会話の中の一員として聞いてもらいやすく、で、面白いって思ってもらえるような言い方で話して、まあちょっと、まあステージに立ってるのでちょっとパフォーマーみたいな部分も、要素も入りますよね。で、なるべく目を、顔を上げて、なるべくお客さんの反応を見ながら、結構人前で通訳することが多くなってきたので、そういった、仕事では、やっぱそういう、ちょっとパフォーマンスじゃないですけど、聞いてる人が楽しい時間を過ごしてもらえる、かつ、ちゃんと正しい通訳をするっていう、のこの二つを念頭に置きながらやってるのが、それを強みにしていきたいなっていうのは思ってます。
エミリーさんは9月5日と6日にメルボルンで行われる第34回英日日英翻訳国際会議 IJET34 で10人ほどいる実行委員の一人です。会議本番に向けて忙しい日々を送っています。
まあでもすごくやってよかったです。まあまだあるんですけど、めちゃめちゃためになる。一緒に実行委員やられてる方も、本当に経験の、すごい長い方が多いし、私の心の中でなんかもうアイドルみたいに思ってるような、エディターの方とか、翻訳者の方とか、みんなと一緒に仕事ができて、なんか、すごくためになってます。
今回、テーマが、ね、コミュニケーション、コネクション、
クリエイティビティ、人にしかできないこと。今回はどういう内容になりそうですか？
ああ、やっぱり最近はこう AI のトピックが上がりますよね。もう世の中的に。で、それはもう通訳、翻訳業界でもずっと声が上がってる内容で、まあいろいろ幅は広いんですけど、内容としては AI に関するトピックが結構多いような気がします。で、基調講演のロジャー・パルバーさんのお話される内容も、AI の技術がどんどんどんどん発達して、で、データ処理とか、もう人間がやる仕事のない、作業の内容とかもどんどんどんどんこう、やりやすくなるし、どんどん効率が良くなるっていう、この世の中の中で、こう、AI の技術っていうのは、まあ、言語の本質とどう対比しているのか？ AI は使うけど、じゃあ AI ができて AI ができないことは何なんだろうっていうのもちゃんと考えて線引きをしないといけないですよね。なのでそういう部分とかも多分、いろんな方がお話されるんじゃないかなと思います。
映画の上映も今回はあると聞いたんですけれども。
ジャパターっていう映画なんですけれども、これは、穂刈実さんという研究者の方が、ノーザンテリトリーの、グリンジー民族というアボリジニの、民族の方々とお仕事をされていた方で、で、彼は、2004年に32歳という若さで亡くなってしまった方なんですけれども、まあ、すごく偉業を成し遂げられた方で、その方の、ドキュメンタリーですね。
メルボルンの通訳翻訳者、エミリー・モリナロさんでした。エミリーさんは今回の会合について、個人同士のつながりのほかにも、業界としてのまとまりを深め、通訳・翻訳を必要とする他の業界との協力関係を強めていく上でも重要な集まりだと思うと話してくれました。 iJET34 では、作家・翻訳家・劇作家のロジャー・パルバーさんによる基調講演と、映画ジャパタは一般の方も参加できます。詳しくはソーシャルメディアや公式ウェブサイトをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。